改めましておはようございます。まだまだ暑い日が続いておりますが、今週ぐらいに少し季節が変わるんじゃないかなということを天気予報が言っておりますので、それを期待するしかないわけですけれども、だいたいねこの時期になるともっとぐっと涼しいんですけれども、今日はご長寿祝福礼拝ということで、生きるという不思議というテーマで、詩編の90編をお読みして、共にこの生きるということについて考えてまいりたいと思います。詩編の90編というのは、モーセの詩と言われております。そういうタイトルがついておりますけれども、告別式や前夜式で必ず読まれる詩編なんですね。普通の礼拝とかではあまり読みませんが、お葬式の時にはもう必ずと言っていいほど読む詩編でありまして、人生の儚さ、またその中で私たちがどう生きていくべきかというのことを教えてくれる大変味わい深い詩編でありますので、前編をご一緒にお読みしたいと、私がお読みいたしますけれども読んでみたいと思います。聖書をお持ちの方は旧約聖書の詩編の90編を開いてご覧になってください。神祈り、神の人モーセの詩。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、世々常しえにあなたは神。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。千年といえども御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見前に、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は御怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところはロークと災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。御怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。生涯の日を正しく数えることを教えてください。知恵ある心を得ることができますように。主よ、帰ってきてください。いつまで捨てておかれるのですか。あなたのしもべらを力づけてください。朝にはあなたの慈しみに満ち足らせ、生涯喜び歌い、喜び祝わせてください。あなたが私たちを苦しめられた日々と苦難に合わされた年月を思って、私たちに喜びを返してください。あなたのしもべらが御業を仰ぎ、子らもあなたの意向を仰うことができますように。私たちの神主の喜びが私たちの上にありますように。私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。以上であります。ここからこの、いくつかのことを考えていきたいと思うんですが、まずこの人間という存在の不思議、ということですけれども、この詩編の作者はですね、この詩編の最初の部分で、冒頭のところで、主よ、あなたは世々に渡り私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、世々常しえにあなたは神と、言っております。すなわち、この世界は永遠無限なる神が生み出されたものであるということ、創造物であるというふうに述べているわけですね。逆に、この世界は、そしてそこに生きております私たちも、神のお作りになったものであると、 私たちは作られたもの、被造物であるということを告白をしております。で、まあ、これは人間とか人生とか生とか死とかということを考えるときに、はっきりとその分かれるところだと思うんですね。つまり、この世界がどのようにして存在したのかということ、これは自然のいたずらで、偶然、ビッグバンなるものが起こりですね、偶然星々が生まれ、そしてその中で偶然、環境が整って、細胞が出てきて、そしてそれが偶然、くっついて、離れて、偶然その進化して偶然人間になったと考えるのか、神が知恵と計画を持ってこれをお作りになったと考えるのかということは、この人間の人生、また生と死ということを考えるときに、もう根源的にはっきりと違ってくるところだと思います。自然にこれが偶然に存在したものであるならば、これがとどまろうと、続こうと、終わろうと、別に何の問題もないわけですね。特にそこに意義を考える必要もないし、悩む必要も苦しむ必要もないわけです。自然の、偶然の結果ですから。でももちろん聖書はそうは言っておりません。これは神がお作りになったものだ。そして人間は地の塵によって形作られたんだと、これはいつも聖書の創世記のところからですね、読むところですけれども、あなたは人を塵に返しと詩編のこの記者も言っておりますけれども、人間は地の塵によって形作られた肉体に神の霊が吹き込まれたものであります。神の霊こそが私たちの存在そのものであります。神の霊がこの肉体から離れることが死であるわけですね。だからこの肉体は、だから先ほどの話でその偶然こう存在したものであるとするならば、これ生きてるとか死んでるとかっていうことにですね、あまり違いはないんですね。というか全く違いはないんです。ただそれは偶然の産物でしかない。でも神がこれをお作りになったと考えて、神がこれを生きるものにされたということであるならば、その神から入れた神の霊がそこにしばらくとどまり、そして神のもとに帰っていくというですね、この生と死ということの意味というか、その出来事が明確になるわけであります。またこの詩編の中にも言われておりますけれども、主よ、あなたは世々にわたり私たちの宿るところであると。人間は神に全ての面で依存しているんだと。神の中に存在している。また聖書の別の箇所には、私たちは神の中に生き動き存在していると書いています。人間がどれだけ賢くなり、またどれだけなんていうか尊大になり高ぶり偉そうになっても、神の目から見るならば本当にそれはちっぽけなもの、神の手の中から一歩たりとも出ることはできません。人間は神がお与えになったこの世界の中で、神が与えられたこの知識の中でわずかに変化をしているに過ぎないんですね。だけれども人間は、まるで自分がこの世界を作ったかのように、全てを理解しているかのように、全てが分かっているかのようにですね、愚かに高ぶっているわけです。結局は神が許されなければ、私たちはただの1秒も生きることはできません。ただの1分もこうしてこの世界に存在していることは許されないんですね。人間という この本当に、まあ、私も含めて皆さんもそうですけども、この存在は神が存在たらしめてるんだと。 100% 神の産物であるし、神の許容の中に存在してるんだということを覚えていただきたいと思います。またしかしその人間がですね、死ぬんですね。死ぬんですねってなんか変ですけど、必ず死にます。間違いなく起こることは死ということですね。でも死は先ほど申し上げましたように、この人間の生命というものが神から与えられたものですから、死とはまた神に戻っていくことであると聖書は言っているんですね。神はあなたは人を塵に返し人の子よ帰れと仰せになります。死はですね、旅立ちではないんですね。帰宅なんです。出ていくことではなくて帰ることなんですね。ただいまと言って死んでいくわけです。変な行ってきますではないんですね。ただいま帰ってまいりましたというのが聖書の言う死ということなんです。それは神のもとから出てきたものが神のもとに帰っていく。そう考えるとね、死はすごい楽なんですね。今たまたま単身赴任してきてるだけで、地上にですね。でも単身赴任以外の方いらっしゃいませんよ。ここには家族で引っ越してきた人いないでしょ、ね、生まれた時はみんな一人じゃないですか、ね、死ぬ時はみんな一人でしょ、ね、また神様のもとにただいまと言って帰っていく。この肉体は滅んでしまいます。滅んというか朽ちていってですね、その働きを終えて地の塵に帰っていくわけですけれども、霊は神のもとに帰っていくわけであります。死は厳格な意味で罪に対する裁きであります。なぜ人間が死ぬのかというのは、これは決して天然自然のことではありません。神が罪に対する裁きとしてお定めになったことであります。なぜ人間が老いていくのか、実はこれは誰にもわからないことなんです。ある時まではどんどんどんどん成長していきます。ある時までは若さが保たれていきますが、それを過ぎるとどんどん保たれなくなって、これは自然なことじゃないんです。自然なことじゃないっていうのはつまり細胞は毎日ですね、新しいものに変わっていくんですね。だからシステムとしては人間は永遠に若いまま いけるんですよ。でもそれを押しとどめる何かプログラムがあるんですね。野菜なんかでもそうでしょ。果物とかでもね、必ずある時を過ぎると朽ちて腐っていくじゃないですか。あれ別に神様があれはやっぱり定められていることなんですね。人間は神の定めの中に死を味わわなければなりません。これはもちろん個別の罪ということではないです。旧約聖書の人たちは罪は死は個別の罪に対する裁きだという感覚がすごく強かったんですね。まあ、旧約聖書の中にはそういうお話がたくさん出てまいりますから、神に背いたがために地面が割れて落っこったとかですね、天から火が降ってきて死んだとかっていう話も出てますから。でももちろんそういうわけではありません。個別の罪によってそれぞれに死が与えられるわけではありませんが、人間は全て罪の中に生まれている。全て、まあ、現在という神学的な言葉を使いますけれども、全ての人間は罪を犯して、まあ、連帯責任というか人間であることの責任として、それはさまざまですよ。すごいその清い生き方をしている人もいればですね、罪まみれの人もいるわけですけど、でも連帯責任としてというか人間として全ての人はその罪の責任を問われて死ぬわけですね。でこの90編にも神の怒りという言葉が、ね、何度も出てまいります。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに、恐れますとか、身怒りの力を誰が知り得ましょうかと。この人間の死というものは神の怒りの象徴だと旧約聖書の人は考えていたんですね。でもそれは厳密な意味では正しいんですね。 やはり私たちは罪人として死ぬわけです。でももちろん神様が一人一人激しく怒って、お前なんか生かしておくか、この野郎って殺すだけではもちろんないんです。でもキリストの十字架を見てください。神の怒りの象徴ですよ、キリストの十字架という。キリストが私たちの身代わりとなって神の怒りを受けて死んでくださっているから、人間はまさにこのキリストと同じように神の怒りによって死ぬ必要がなくなっているわけです。でもこれはキリストの家ですよ。キリストの十字架がなければ私たちは皆等しく同じように神の怒りによって滅ばなければならなかったはずなんです。でもそれは許されているというか、キリストによって神の怒りを全て受け取られているわけであります。感謝のことですね。死は人間の儚さ、小ささ、その人間がいかに、虚ろな存在であるかということを教えてくれます。朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます、ね。その野の花のようだ、野の草のようだ。でも本当に私も多くの人の死に立ち会ってまいりましたけれども、その人の死ぬそれまでの人生が何年あったとしてもですね、あっという間だなって思いますね。何年生きた人でも、102歳で亡くなった私のおばあちゃんにしても、振り返ってみたらあっという間だったんだろうなということをですね、感じるんですね。それは早若くして亡くなった方もありますよ。でもね、皆同じように過ぎてしまえば本当に一夜の夢のような一瞬の出来事なんですね。その時に本当に人間ってのは小さいものなんだなと。生きてる時は偉そうな顔して生きてるけれども、本当に死の瞬間っていうのは人間っていうのは小さなものなんだなと。で、多くの人がですね、生きてる時に、ああ自分が死んだらちょっといろいろ大変なんじゃないかなと思ったりするんですけど、ね、そんなこと全然ありません。よくはね、自分が死んだらみんな苦労するんじゃないかなと思ってる人いますから、ね、それは傲慢です、ね。死んだら死んだなりになんとかなるようにできてる、ね、残念なことを言いますが、ね、人間の命なんてね、本当にまあ大したことないって変ですけど、神の 目にはね、一つ一つは大切な存在なんですよ。でもね、その人間の人生というのはまさにこの草の朝は咲き、夜には枯れて、燃やされてしまうようなね、儚い小さなものなんです、ね。だからこそ美しいとも言えますけれども、決してなんか屈強な、ね、鉄骨のようなものじゃないんです、ね。非常に脆く儚い小さなものなんですね。それを忘れちゃいけないんです。そう思っている時に私たちは神に対する恐れを持つんですよ。だからこそ神を恐れなきゃいけないし、だからこそ神の前に正しく、だからこそこの与えられた日々をという、その性にですね、つながっていくんですね。まあ、これちょっと余談ですけれども、死の責任は誰にあるんだろうか。皆さん、人間の寿命というのは、というか、そのいつ死ぬかみたいなことは、どういうふうになっているのか、どう考えていらっしゃいますか。ちょっと言葉が見つかりませんが、天国に、私たちの命のろうそくみたいなのがあって、その長さがもう生まれた時から決まっていてですね、時々天使が間違えて吹き消して、なんか落語みたいな話ですけど、もう神がその人間の死期というものを決めておられると皆さん思ってらっしゃいますか。私は違うと思います。聖書のどこにも書いてないんですね。人間の人生は神が決めておられるという、もうそういうことは書いてないんです。で、なぜ私がそう言うかというとですね、神様はこの世界を人間の手に委ねられていて、 そして私たちはそこで自由気ままに生きているわけです。自由な意思を持って生きているんですね。だから極端なことを言うと自死も選べるわけで、自分で自分の命を取る自由さえ与えられているんです。神がもし人間の人生というものをその 人生の時間を全部決めておられるとするならばですね、人間の自由意志というものは完全性がなくなるんですよ。そして例えば病気とか事故とか戦争とかですね、そういうものはこれ人間が生み出したものです。人間がもたらしたものです。エデンの園には病気も事故も、まあ、たまにその木にけつまずいたりさあったかもしれませんが、戦争もありません。人間が殺し合ったり、ぶつかり合ったりするわけですね。で、自堕落な生活してたら早く死にますよ、そら。ね。俺は90まで生きるって神様に言われてるから何食ってないのでも大丈夫だなんて言ってる人早く死にます、間違いなくね。それは人間は自分の体をケアしなきゃいけない、守らなきゃいけない責任もありますよね。車に乗るときには人を引かないように安全に行かなきゃいけないし、戦争を起こしちゃいけないし、やっぱ人間の責任というのがあるので、まあ 100% 全ての死は人間の責任だと私言い切りませんけれども、でも神様が寿命を決めているということではないと私は考えています。まあそれは皆さんがどう考えられるか、まあ、聖書にどっちにも書いてないんです、はっきりね、書いてないことなので。ただなぜ私がそういうことを言うかというと、もう自分の人生は長さは神様が決めておられるんだからというこの考え方だとですね、自分の人生を大切にするという、まあ、そういう発想に私自身は至らないんですね。なんかそのやっぱり自分は自分の時間を管理、自分のその体を管理しなきゃいけない、ケアしなきゃいけないし、そして与えられている時間はいつまでかは分からないけれども、またいつ生きられるか分からないけれども、その一日一日を大切にしなきゃいけないと、もう全部決まってるとするとですね、ちょっとそのなんか夢がないというか、そんな気もしたりします。まあそれ皆さんも考えていただければと思いますが、でもむしろですね、神は人間を守ったり癒したりしてくださってるんですね。だから私は神様が守ったり癒したりしてくださらなければ、もっと人間は早く死ぬんじゃないかと思うんですよ。皆さんそういう経験ないですか？ああ神様に守られたなと、神様が守ってくださったから今日まで生きてこられたんだな、神様が癒してくださったから、という経験は終わりだと思うんですね。だから神様が人間の寿命を縮めてるっていうよりも、むしろ私たちをその神の許容の中で、少しずつ余計に、生かしてくださっているんだと、そう考えることもできるんじゃないかなと思います。イエス様がおられた時に多くの人は病を癒されました。ラザロなんか死からよみがえりました。でもやっぱり死んでるんですね。どっかで死んでる、どっかでまた病気になって死んでるんです。だからその時その時に神様は恵みによって私たちを生かしたり治したりしてくださいますけれども、でもそれはだからその逆があるんだということにはならないということですね。で、一番大切なことは神は死を乗り越えさせてくださるということなんです。それは死んだ本人もそうですよ。死んだ本人も神様はこの魂を神のもとに引き上げてくださってですね、そして、この罪深い私たちの魂を許して神のもとに帰ることを許してくださっている。そして残った人たちに対して、大切な人を失って、悲しんだりいろいろ、まあ、その時は辛かったり試練とかあるんですけれども、でも神様はそれを乗り越える力を与えてくださったり、また慰めたり励ましたりしてくださるんですね。死は人間が罪の結果をもたらした厳然たる事実ですけれども、でも神はそれを憐れみによって、乗り越える力を与えてくださっている。私が神様だったら、お前ら死ぬのは当たり前の罪の結果なんだから、そんなね死んだことでくよくよするなと、どんどん苦しめみたいな、そんな気になりますけど、 この神はですね、そういう方ではないので、悲しんでいるものはまた悲しその悲しみを慰めてくださって、そして死を乗り越える力をですね与えてくださっている神であります。で、最後に生きるという不思議ですね。この神に与えられた肉体が本当に短い時間生きていくわけです。本当に不思議なことだと思います。許された時間は決して長いものでもありません。まあ、この歌でも人生の年月は70年ほどのもので、健やかな人が80年を数えてもとありますが、まあ、日本は、これをちょっと超えてますけれどもね、まあ、この教会にも70、80、90を超えた方もいらっしゃいますから、まあ、世界的にはまだまだこの程度のものなんじゃないかなと思いますが、でも70、80、100になってもそんなに長くはないですね。そんなに長くはないです。人間の人生でできることは本当限られていると思います。それは神様が許してくださっている時間なんですね。罪の結果私たちは死を味わわなければなりませんけれども、その間、本当に短い間ですけれども、それぞれに神様は許してくださっている時間があるわけです。でも人生にはロークと災いがつきものだと言っています。健やかな人が80年を数えても得るところはロークと災いにすぎません。でもロークと災いだけということではないですが、ロークと災いはあります。ロークというのは労働のことですね。働くということです。人間は額に汗して働かなければなりません。今だいぶ楽な時代になって、あんまり汗かかなくなりましたけれども、基本的には、労働があり、そして災いというのは、思わぬ災害とか事故とかそういうことですね。悲しみもたくさんあります。思わないことはたくさん起こります。でもそれが人生です。今はもっぱらなんか楽しいことが多くてですね、一日に何十回もおいしいものを食べたり、幸せを感じたり、笑ったりしますけれども、これは本当にまれなことだと思います。昔の人はお休みは盆と正月3日ずつしかなかったんです。年に6日もありゃ上等だったんですよ。明治時代になって日本にも西洋式の暦が入ってきて、日曜日休みになりまして、つい最近は土日も休みになってですね、休みがどんどん増えましたけども、昔は盆と正月しか休みがなかった。それ以外はずっと仕事、ロークロークローク、今なんとこの楽な時代か、何にもしなくてももう生きていけるような時代に、なっているので、人生にはロークと災いですと言われると、いやそんなことないなと思うんですよね。でも本当ロークと災いなんですよ。そうでない私たちがとても幸せだということです。その決して神が私たちを苦しませているわけではありません。神は私たちにふさわしく試練をお与えになることもありますけれども、神は私たちを苦しませようと思っているわけではないということは、聖書のあちらこっちが教えていることですね。そういう私たちの人生にも神は慈しみによって喜びを与えてくださいます。私たちが喜んだり祝ったり楽しんだりできるのは神の慈しみのおかげです。神様が恵んでくださっているから、おいしいものを食べて、きれいなものを見て、面白い話を聞いてゲラゲラと笑ったりする。神の慈しみの家です。当然の権利だと思っちゃいけません。神様がこの限られた人生、本来であれば罪の中に死ぬべき私たちをわずかな期間生かして、慈しみによってプラスアルファです、エキストラギフトとして私たちに喜びを楽しみを与えてくださっているんです。だからもっと感謝しなきゃいけないと思います。与えられていることに、この喜びに私たちはもっと感謝すべきでしょう。朝にはあなたの慈しみに満ち足らせ、生涯喜び歌い喜び祝わせてください。まあ、これは人間の一番の願いでしょう。そして、私たちはこの与えられた短い人生の間にですね、こうすべきだということを まあ、2つ述べてるんですね、この90編の中で。1つは、生涯の日を正しく数えるように教えてください、知恵ある心を得ることができますようにと言ってます。12節ですね、生涯の日を正しく数えるように教えてください。これは私たちに、まず私という存在は神の創造によって、本当に神の許容によってですね、不思議な憐れみによってここに存在している。限られた時間、短い時間だけれども、ここに存在している。だからここに与えられている一日一日はどれだけ貴重なものか、大切なものか、不思議なものかということです。生きてるのは当たり前だと思っちゃいけないんです。今日一日あるということは当たり前のことじゃないんです。神の創造と許容と愛の結実なんです。だから、ああまた今日も来たななんて思っちゃいけません、ね、神様がどれだけそのためにご苦労なさってるか代弁してるわけです。私はね、あなたのような人を生かしてるんです。そこまで言わせるかという感じですけど、それはまさに神の憐れみの技なんですね。そのことを忘れてはならないと思います。ですから、生涯の日を正しく数えるように与えられた人生の価値に気づいて日々を大切にする、知恵ある心を得ることができますよね。知恵が必要ですよね。愚かなものは、自分の人生なんて、別に何の価値もない、まあ、ただただ毎日過ぎてるだけだと思っている。神から知恵が与えられているものは、これは神が特別な計らいのもとに一日一日を私に加えてくださっているんだから、これを大切にしなきゃならないと感じるわけであります。そして最後の17節に、私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてくださいと、まあ、同じような、まあ、ほとんど同じ文章が2回繰り返されているんですね。とても大切なことを述べるときに、ヘブライ語でこのような表現をするわけでありますけれども、私たちの手の働きを確かなものにしてくださいって、皆さんどういう意味だと思われますか。私たちの手の働きを確かなものにしてください。私はこれは、この私のしていることが意味を持つようにということじゃないかと思うんですね。私の働きが神の目に意味を持つ、神の目に身を実らせることになるようにという意味だろうと思っています。後世に名が残るようにとかいうことではなくて、神の目に意味のあることになるように。それは、日々の繰り返しの労働であっても、あるいは一言の祈りであっても、私たちのすることが意味を持つように、いや逆にどんなに一生懸命努力をしても、そこに何の意味も見出せなかったら虚しいですよね、人間の人生。誰もそんな人生を送りたいと思わない。やってることは小さいことで、誰にも気づかれないことでも、でもそこに神の目に意味を持つならば、その人生は素晴らしいと思うんです。だからこの人生は儚いと歌いながら、でも一日一日が確かなものに、神の目に意味のあることになるようにと願ったのではないかと思います。私たちに与えられているこの生きるという不思議な出来事をですね、共に考えながら、またこれを大切に過ごしていきたい、また神がそう導いてくださるようにと願っております。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。あなたは私たち一人一人をお作りくださいました。そして今もあなたの憐れみのゆえに生かしていてくださることを感謝をいたします。どうぞそのことを深くもう一度思い返し、また与えられている日々を主の前に大切なものとして数えていくことができるように、 そして今私たちの日々がどうぞ確かなものに、つまりあなたの目に意味のある、天の蔵に宝を積む働きとなりますように。本当に与えられたこの短い時、お一人お一人の人生がさらに豊かに祝福されたものとなりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。